今朝は主の祈りから学ぶ第5回目ですね。全部で8回の予定ですので、このシリーズに関しましてはここが折り返し地点になります。では一言お願いします。愛する父なる神様、今日も私たちはイエス様が私たちに教えてくださった、与えてくださった主の祈りから学ぼうとしています。どうぞこのひとときを神様が祝福してくださいますように。また語るものを清め強め用いてくださいますように。聞いてくださるお一人お一人の手に神様の豊かな恵み導きをお願いします。イエス様の名前でお願いします。アーメン。今日の箇所は私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという、そういう箇所ですね。このところで明らかにこう半分に分けるとしたらここだと思うんですね。これまではあなたの皆が崇められますように、あなたの名前が崇められますように、あなたの国が来ますように、あなたの御心がなされますようにというふうにこう3つ続きました。そこから私たちの日ごとの糧を、私たちの負い目を、そして私たちを心に合わせないでというところですから、この変わっていくわけですけれども、前半と後半、前半では神様のその目的というものが示されていると思います。そして大切なのは、神様が、祈りというのはまず神様がどういうお方であるのかということを覚える、神様に目を向ける、これくださいあれくださいで始まるのが祈りではない。この世の祈りはそういう祈りだと思います。宗教的な祈りにしてもそういう祈りが多いと思うんですけれども、神様が私たちに教えてくださろうとしている祈りはそこのところが近いです。まず神様、そして神様の目的、それが私たちの目的になります。で、そのために必要なものをお与えください、そして神様がそれを備えてくださるということであると思います。この私たちの日ごとの糧というのは食べ物にその限られたものではないと思います。私たちが生きるのに必要な全てのものがそこに含まれると思うんですね。マタイの6章を読んでいきますと、こういう箇所があります。で、それがこの糧という言葉も説明してくれるかなと思うんですけれども、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。子供たちと一緒に歌った歌ですね。そしてこれはですから私たちは衣食住というのがもう人間の基本的なものでありというふうに考えます。目に見える部分ではそうかもしれないですけれども、それよりも基本的なものがありますよということを教えてくれるのが主の祈りですね。目に見えないところで神様が全てを支え、すべてを与えてくださり、お作りになり、守ってくださっているんだ。ですから神をまず第一にということです。依存宣言というのは独立宣言だとよく聞いたことありますけれども、クリスチャンの場合は、依存宣言というふうに言えると思うんですね。クリスチャンになるということは、信仰というのはどういうものか、それで 今朝は歌わない、歌って、ないですけれども、この賛美歌の525番ですね、とてもいい賛美歌でありますけれども、恵み深き主のほか誰か我を慰めん、で折り返しの部分が我が主は神、恵みたまえ、ただ頼りゆく我が身をっていう、これはあの英語の賛美歌を、日本語に訳したものですけれども、まあ、なかなかいい、訳で、とてもいい歌になっていますが、オリジナルの方はですね、始まりがちょっと違うんですけれども I need thee every hour、 この D っていうのは昔の、文語体の U ですね。ですから I need you、 あなたを必要としていますという言葉で始まります。毎時間、エブリアワーですか、毎時間私は、私にはあなたが必要です、恵み深い主を、あなたの優しい御声こそが平安を与えてくれます。折り返しが、あの英語でもあのアンダーラインを聞きましたけども I need you ですよね。 I need you で次に O が入りますね。また強調があるわけですね。 OI need you every hour, I need you ですから、 I need you, I need you っていう、あなたは必要です、あなたは必要です。それが残念ながら日本語の賛美歌の中にはその部分が出てこないですね、繰り返しの中にも。そして、毎時間なんだそうです。私たちが困っている時に必要ですよ、私たちがその救われる時に必要ですよではなくて、毎時間必要です、いつも必要ですということを認めているのがこの歌ですね。ですからある意味ではクリスチャンというのはどういうものか、 100% 神様に依存している。まあ確かに全て神様がお作りになって、全てを神様が与えてくださっているわけですから。そして1日何時間神様が必要ですか。24時間必要である。それを私たちは忘れてしまうわけですね。ですからこの祈りは私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの全ての必要を神様どうぞ今日も満たしてください。で、人の働きの17章にはこういう言葉がありますね。私たちは神の中に生き動き存在している。神様が必要ないなんていう時は当然、ひとときもない。どういう状況にあっても私たちは神様の中に生き動きまた存在している。そしてそれが私たちに平安も与えてくださる。どんな問題にぶつかろうが私たちは神様の中に生き動き存在している。神様の愛の中からその出てしまうってことはないということです。どんな問題にぶつかっている時も、どんな大きな罪を犯した時であっても、私たちは神様の恵み愛の中に生き動き存在しているということをこの聖句は教えているわけですね。で次に考えたいことは、日本のキリスト教ブームってクリスチャンブームってあったのはご存知ですか。日本にもあったんです。でこれは、まあ、教会の歴史とかインターネットでも出てきますけれども、そのどういう時が教会キリスト教ブームであったかというと、太平洋戦争に日本が負けました。そしてその時にそれが、その無条件降伏を受け入れたのが1945年ですね。でその時はどういう状況かという、もう戦争に全部使い果たしましたから、家にあった鍋までこう、取り上げられたわけですよね。弾丸にするとか飛行機を作るっていうことですから、それで何もない、そういう、食べ物もない、着るものもないっていうそういう状況の中に、アメリカを中心にして教会を介して。教会を通していろんな物資が与えられたということです。 ですからその時は人が大勢集まった。キャロルさんたちがの家族がスティーブ・キャロルさんですね、日本に来たのは1950年だそうです。戦争が終わって5年後ですけれども、キャロルさんその時にまだ6ヶ月って言いましたかね、ですけどその時はまさにブームだったんです。ですから上野原でキャロルさんのお父さんが宣教していた時は本当にもう人が集まって困るぐらい集まった、そして何百人という人が洗礼を受けたわけですけれども、それは茨城でも同じでしたね。茨城キリスト教大学を中心に宣教していた宣教師たちももう自分たちが目の前にしているものが信じられなかったって言うんですよ。人の働きを読んでその、何千人の人がクリスチャンになってさらに3000人5000人という数が出てるけれども、そんなのは昔の話だろうと思ったのは目の前でそれが起こってたっていうんですよね。その時はそれが信じられなかった。ですから日本にもキリスト教ブームはあったわけですけれども、キャロさんのお父さんに聞くとそのブームっていうのはもう割と早く終わってしまったんだ。おそらく10年ぐらいじゃないでしょうか。私が想像するのには。そしてどうしてそれが続かなかったかというと、その経済的に日本が豊かになってきた。かなり早いスピードでですね。それでブームはそれで終わった。ですからある意味ではこう苦しい時貧しい時の神頼み、その期間が終わって、そして神いらない経済高度成長期に入ってしまったということです。それで、ブームが終わってしまった。旧約聖書の申命記にこういう言葉がありますね。これは神様がエジプトからイスラエルを救出して救い出して、そして約束の地に連れていくときに、言った言葉でありますけれども、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。そして、17節では、あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。でこれはモーセが言ったわけですから、もう今から考えると3000年以上前ですよね。でそれがまあ今も同じだなっていう、ですから時代は変わって人の服装とかファッションとかいろいろ変わるけれども、やっぱり人間の心は変わらないんだな、お金を持てば高ぶってしまうんだな、そして自分が自分がというふうに言い出すんだな。ですから聖書にはそのことが繰り返し注意されているわけですけれども、誠の神を神としないで他のものを神としてしまう。そしてイエス様が言われたのは、誰も二人の主人に仕えることはできません。どうしてかというと、一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。お金というもの、富というものは神様の代わりになりうるというか、私たちがそうしてしまうということですよね。ですから気をつけなさい。そしてそういう時に私たちは高ぶってしまいますよ。自分の力で、自分の才能で、日本人は優秀だからとか、そういうふうにこう高ぶってしまう。自分が努力したからというふうにですね。またこれも同じようなことかもしれませんけれども、パウロがフィリピの手紙の中で、誠の神 を神とせずに、どういうものが神になっていたかというと、彼らの神は彼らの欲望です。自分の欲望を満たす、それが神様になってしまいました。彼らの栄光は彼ら自身の恥です。彼らの思いは地上のことだけです。まあ、目に見えるところ、それが全てであった。良い学校に行き、良い仕事に就き、立派な家を建て、立派な車に乗り、立派な服を着て、そして同じように立派な服を着た人と付き合う、まあ、それが全てであるっていう、そうではないよ、それを与えてくださっているのも神様だということを忘れてはいけないということです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいということですから、神様がそれを与えてくださる。これはよく出てくるパイグラフというもので、何分どれだけにこれこうこの分この分というふうにこう分けるのに、こう見やすくするグラフでありますけれども、そうすると質問は、これがもちろん一つの円が全てでありますけれども、神様に捧げるのにふさわしいのはどれくらいでしょうかっていうことを考えますときに、紫色だともう 40% 超えているような感じですから、ちょっと大変ですけれども、黄色いところでも 15%、20% ぐらいいくんですかね。まあ、水色のところは 10% ぐらいということで、でも答えはそうではなくて、その丸ごとその神様のものですということなんですよね。全てが、全て神様が与えてくださり、お作りになり、そして、私たちに与えてくださったということは、全ては神様のものであるということを、そのことを私たちは忘れてしまう。ですから1週間のうち日曜日の数時間礼拝に捧げればそれで十分ではなくて、1週間、7日間、そして1日だったら24時間それは神様のものなんだ。私たちは献金を捧げた後こういう祈りをします。神様、どうぞこの献金が神様に喜ばれる方法で使われますように、御心にかなった使い方ができますように。それは献金に関する祈りとしてはふさわしい祈りだと思います。ですけれども、まさにその祈りそのものが、献金を捧げた後残っている全てのお金、家に残っている銀行にあるお金に関しても言える祈りだということを私たちは忘れてしまってはいけないんだと思います。神様、私たちに与えられている全てのものはあなたのものであり、あなたからいただいています。それをあなたに喜ばれる方法で使わせてください。それが正しい祈りだと思います。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。与えてくださるのは神様なんですね。で、私たちが、この祈りの中で注目したいのは、その、まあ、最初の部分は皆が、御国が、御心が、あなたがという言葉でした。次は私たちという言葉になっています。私ではないんです。そこは私たちがそこで止まって少し考えなくてはいけない言葉だと思います。私たちの祈りの中でも、その私のためにこうしてください、愛してくださいというのは多いとは思うんですけれども、イエス様が教えてくださった祈りは私たちの日ごとの糧なんですね。そうすると私だけではないんです。もちろんその教会があり、兄弟姉妹たちという、そういう意味もあると思います。そういうことに関してはこれまでも何度も私はお話してきたことだと思いますので、今日はさらにその私たちというのを少しこう広げてみてですね、考えてみたいと思うんですが、 こういう本がありますよね。地球が100人の村だったらということで、なかなか面白い本で、どういう状況にあるのかというのを教えてくれる本でしたけれども、小さな本ですけれども、全ての富のうち、100人のうちですよ、100人の村だったら6人が 59% を所有している。大体 60% 半分以上ですよ、6人が。でこの地球の場合はその6人は全員がアメリカ人だっていうことで、日本人入ってなかったですね。でも次に、74人が残りの 39% を持ってるっていうことは、80人の人が98% で、残りの20人がたったの 2% を分け合ってる。これは厳しいですよね。もし私たちがその20人だったら、その 2% を分けなくてはいけない。それが地球の現状ですっていう。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという時には、私たちの思いというのはそこにもう行くべきかなというふうに思いました。そしてこの地球上にある全ての、まあ、地球にエネルギーのうち20人が 80% を使っている、80人が 20% を分け合っています。これは本来反対であるべきですよね。 100% あるんだったら、20人だったら 20% でいいはずですよね。それが反対になっているっていうのが現状ですということです。ですから私たちがこの祈りを通して教えられるのは、全てのことにおいて主をあなたからいただいている恵みですから、あなたに喜ばれるように、用いたいと思います。ですからこの祈りは、自己中心はいけないよ、自己中心であってはいけないよということも教えてくれている祈りですよね。そしてよくテレビなどで言われるのは、貧困というのはテロの温床である、そこに原因があるんじゃないか。その貧しいということだけではないと思います。これは複雑な問題であるとは思うんですけれども、そしてそこの背後にはやはり欲、罪というものがあると思うんです。ですけれども、私たちという意識を私たちが強く持っていれば、その意識というのは私たちと人を結ぶ、もちろん主にある兄弟姉妹たちは結ばれているわけですけれども、それ以外の人たちにも目を向けることができるのではないか。神様は全てをお作りになった方ですから、全ての人の神様でありますから、そしてそれを実践していくときに、私たちが信じている、私たちが従おうとしているその福音というものが目に見える形で現れるのではないかというんです。その私たちが福音、その愛、恵みを分かち合うということが実践していけばですね。そして私たちが、前回御心がなされますように、そういう形で私たちが与えられている恵みを使おうとするならば、人々に目に見えない神の国が見えてくるのではないかということです。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにというのが、それが私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈り、そして、それを祈って私たちがそれをふさわしく用いるときにそうなるのではないかということです。この祈りで私たちが考えさせられることは、全ては神様からいただいている、ですから神様のものである、で私たちは神様に信頼する、全てのことにおいて神様に信頼する。もう一つ、これは一方通行ではなくて、その恵みというのは神様の私たちに対する信頼でもあるというんです。神様をお与えくださいっていう、私たちに神様を与えてくださるんですね。じゃあそれを任せたよっていう神様の信頼であるというんです。ですからその信頼に応えて、神様の信頼に応えて生きるのはクリスチャン生活です。ただ単に神様を信頼するっていうことではなくて、神様の信頼に応えて生きるっていうのがクリスチャン生活です。ですからこういう言葉があります。ペテロの4章 第一ペテロの4章10節から11節にある言葉ですが、それぞれ私たち一人一人が賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。皆が崇められますように、でこういうふうに生きるときに皆が崇められますということです。そして栄光と支配が言う限りなくキリストにありますように。ですから私たちはクリスチャンってどういうものですか。恵みの管理者だったんです。管理人だったんです。そこを私たちはしっかりと覚えておく。言葉としてもその管理者っていうのは、私も管理人やったことがありますけれども、その管理者というのは、その管理しなさいっていうふうにこう委ねられている人に対して報告義務があるんですね。ですから私たちは恵みのオーナーではないんです。オーナーは神様なんです。私たちは管理人なんです。管理者なんです。そして神様はそれを信頼してくださっている。あなたにはこれを任せたよ、頼むよということです。ですからこの祈りを祈ってて、もう高ぶ、どれだけ恵みを持ってても、どれだけ富を持ってても高ぶる余地というのはどこにもないです。またこういうことも注意されています。ヤコブの4章、聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、まあ優秀なビジネスマンもいるでしょうけれども、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。高ぶりに対する注意ですね。私はこれだけの力がある、能力があって、そして経験もあって、才能もあってっていう、高ぶってはいけないよ。私たちの命というのはどういうものですか。しばらく現れて、それから消えてしまう霧のようなものです。神様によって生かされているんですよ。それを忘れてはいけないですよということです。そして私たちは旧約聖書にもこういう言葉があります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。詩編の117編ですね。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。ですから神様の御心に従って生きているときに私たちは強いです。ですけれども、ただ自分の計画で、そして自分の力でというときには脆いです。何かがあると、倒れてしまう。この私にとってこう私が注目した、ところは、眠ってる間に備えてくださるっていうのはいいとこだなと思った時もあります。それで最近実践しているとこがあるんですけれども、いろんな説教の準備なんかをしててですね、やっぱり眠くなる時があります。昔はもう歯を食いしばってコーヒーをいっぱい飲んで、とにかく徹夜してるもっていうのはありましたけれども、最近体も弱くなってきてるせいか、こういう時は寝ちゃった方がいいんじゃないかっていうふうにこう自分に言ってですね、そして朝起きてやった方が能率が上がる、賢くもなってきてるんだと思うんですけれども、そういう時にこう 床について寝ようとしているときに何かこう起きてるのと寝てるのとその中間の時ってありますよね。こう半分なんか寝てるけれども、その時に時々あっメッセージがこう浮かんでくるっていうか、それを結構あるんですよ、そういう時が。ですから私の枕元には必ずメモ用紙と鉛筆と、それから100円ショップで売ってる LED の、 小さなランプみたいなんですけれども、それは置いておきます。ですからそうなんか浮かんできた時にこう書いて、そして寝るようにしてるんですけれども、で朝もそうなんです。時々こう朝早く目を、夜中に目が覚めてしまう、覚めるというかこう今もう起きるのかなって言ったら時計を見るとまだ2時半だぞ、3時や、今起きたら大変なことになるからもう少し寝ようなんて言ってる時に、こう何かこういいポイントがこう思い出す、あ与えられるという時にこう書いておきます。私の問題は普通に書いても字が下手なんですけれども、寝て横になって書こうとする場合には起きてから読もうとしても何を書いたのかさっぱり分かんないし覚えてないっていう、そういう問題がありますけれども、まあ神様は私たちを、それはまあ一つの例というか面白い例として挙げただけですが、私たちが神様の御心に従おうとしているときに神様は私たちを支えてくださる、導いてくださる、全てを備えてくださるということが聖書の教えであると思います。今日の祈りというのは、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。これは依存宣言であり、これは決してかっこいい祈りではないと思います。そのことも注目したいと思います。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、恵んでくださいという、プライドの高い人は恵んでくださいなんて言葉はつかないですよね。自分の力で手に入れるっていう、でもこの祈りは恵んでくださいという祈りです。かっこ悪い祈りです。かっこ悪いのはここだけじゃないんですよ、この祈りの中で。次は私たちの負い目をお許しください、そして今度は誘惑から助けて救い出してくださいっていう、ですからクリスチャンというのはかっこ悪くていいんだということだと思います。神様はこういうふうに祈れって言ってるわけですから、私たち人間はそんなにかっこいいもんではない、かっこいいのは神様なんです。私たち人間は偉いものではない、偉いのは神様なんです。その私たちがかっこよくなろう、偉くなろうとするときにいろいろな問題が起きるわけですね。私たちは依存宣言、そして無条件の神様の愛、十字架の愛に対して無条件降伏したわけです。そうして神の国にいられた、そのことを忘れてはいけないですね。ですから高ぶる理由というのは一つもない、そのことを、覚えたいと思います。そして神様がこの短い祈りを通して私たちに教えてくださろうとしているのは言葉ではない、心だと思います。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るときに、私たちは神様が教えようとしてくださっているのはへりくだった祈り、そして感謝、信頼というものを教えてくださろうとしているんだと思います。今週の課題ということで、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという、まあ、ほとんどの場合私たちは、食べ物を持ってるんですね。ですから今週は何度か1回でもいいと思うんですけれども、断食というものをやってみましょうという、これは健康が許す方だけですけれども、それはできないという方は無理しないでいただきたいと思いますが、そしてその食事に大抵使う時間を祈りに当てましょうということです。それが、まあ、聖書でいう断食だと思うんですね。そして自分の そうするとお腹が空きますけれども、神様にその祈るときに、あ、食べ物というものは素晴らしいものですね、そしていつも与えてくださってありがとうございますということが言えると思います。そして同時に、この地球上にはその3度の食事に恵まれていない人たちもいるんだということも覚える。人によっては、じゃあいつもこの今日のお昼代500円使ってるけれども、じゃあ500円はじゃあ今日の500円はそういう目的のために取っておきましょう、特別献金ということで取っておこう、そういう手もあるかもしれないですね。そして、今週の暗唱聖句としては、私のこの力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい、まあ、途中の部分ですけれども、申命記の、8章の17節です。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日イエス様が私たちに教えてくださった私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りについて考えました。私たちは豊かな国に住んでいます。少し前には何もないというそういう時代もあったというふうに聞いていますし、テレビなどではそういう場面も見たことはあります。ですけれども、今は本当に物のあふれている国に生きています。どうぞ私たちが高ぶらないように、すべてはあなたからいただいているもので、あなたのものであるということを、そして私たちはあなたに信頼されて恵みの管理者として、その恵みが委ねられているということを覚えて生きることができますように助けてください。どうぞ私たちがあなたの信頼に応えて忠実に生きることができますように助けてください。知恵をお与えください。勇気をお与えください。信仰を強めてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。